詩編の32編を読みました。今日は特に五節の御言葉、その中でも特に表題にいたしました、その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました、この御言葉を深く心に留めたいと願っております。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。ある意味でこれが主の御前における人々の居場所であります。住むところという表現もできると思います。主を信じる人々の魂が住むところ、そのことを覚えることができればと願っております。32編の冒頭1節と2節にいかに幸いなことでしょうとありました。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。いかに幸いなことでしょうとあるように、これが幸いの土台だということです。何よりもまずこの幸いだという言葉であります。背きを許されること、罪を覆っていただくこと、主に咎を数えられないこと、これだとこう言っているんですね。言葉を変えて言えば、霊的な、また神様の御言葉を本当に心で味わい知る良心、良い心ですね。何が正しいことなのか、何が完全なことなのかを本当に心で味わいながら歩む良心、あるいは霊、この霊的な良心的な幸いであります。これが誠の幸いだとここで告げております。いかに幸いなことでしょう。しかしこの幸いをこの詩編を見ればわかる通り、最初から分かりきっていたわけではありません。その幸いを知るように導かれました。それが聖霊のお働きであります。神様の霊が本当にその心に働いて導いて知らされた幸いであります。土台と申し上げましたが、本当にこれが元の元となる幸い、神様の御前ではこれこそ元の元となる幸いであります。神様の御前で言葉を変えて言えば、この幸いなくして身の置きどころはないということでもあります。身の置きどころはない、心の置きどころはない。反対にこの幸いがあるならば、他には身の置きどころがなくても、他には心の置きどころがなくても、神様の御前にはしっかりとその人の場所があるということでもあります。 これが主を知ることの幸いであります。また一方、主を知ることの難しさ、困難でもあろうと思います。聖霊の、神様の霊の、また神様の霊がその御言葉を本当に深く心に味わわせてくださったことによって、何がそこにあるかといえばですね、このダビデ3節を見ますと、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては、昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました、苦しんだということであります。苦しんだ、実際人の間で良心、何が正しいことで何が正しくないかを見分けながら歩むという歩みがありますけれども、そこにおいてはこのようには苦しまないですね。人と人との間では自分の正しさがあり、そしてまた人の悪があります、自分が正しいとすれば人が悪い、また自分も正しく人も正しく、どこかで折り合いをつける、こんな仕方で人の間の正しい正しくない、それが許された許されない、受け入れられた受け入れられない、なんとか収まった収まらない、こんな姿かもしれませんが、神様の御前では絶対的なお方ですから、この3節4節のようになります。近づけば、近づくことの恐ろしさですね。最初の人アダムといえばな、神様が作られた生き物のうちで最も賢い蛇に欺かれて、神様に背いた時に何が彼らの心に生じたかといえば、とにかく神様を離れたい、とにかく離れたい。足音が園の中に聞こえただけで恐ろしくなり、隠れておりますというありさまで神様から離れようといたしました。こういうものが人の心の中に入ったということですね。入ったということです。これは最初の人の中に入ってきて、それ以降ありとあらゆるその後に生じた人間たちの誰の中にもあるものです。離れたい。しかしダビデは神様の特別なお取り扱いを受けて、神様に近づくように歩んでは祝福され、神様に従うことの幸いを知りながら歩みを重ね、神様が共におられるから、子供の時から本当に自分をはるかに超えた力のあるゴリアテを打ち破り、あるいはそれに先立って神様が共におられるから羊を飼いながら獅子や熊や猛獣たちを退け、こういういろいろなことを経験して本当に神様と共にあることの中に自分の幸いがあるんだなということを知りながら歩んだものであります。でもそのダビデの中にもあるわけですね。神様から離れたい、 その足音を聞いただけで隠れたり、神様は光の光でありますから、その光の光である神様のもとで、一方休んずることができません。イエス・キリストのお言葉でありますけれども、イエス・キリストはこうおっしゃいました。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。ヨハネによる福音書の3章の20節ですけれども、ダビデもまたそのようなものでもあったということですね。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。光を避けようとする者はダビデの中にもあったというわけです。しかし一方ダビデは神様のもとに全てがあるとも知っていますから、苦しむわけです。こういう苦しみですね。霊的な苦しみであります。イエス様を裏切ったユダはこういうふうには苦しみません。まあそういう意味で、だからユダは不幸です。ユダは不幸。ユダはイエス様を裏切って十字架に引き渡した後、本当に後悔します。なんていうことを自分はしたんだろうと後悔いたします。マタイによる福音書の27章の3節から5節を見ますと、こうあります。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。自分が売り渡した人たちのところにお金を返しに行きました。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。とこあるんですね。ユダはイエス様のもとに行きません。ユダは神様のもとに行きません。ユダはその金は受け取ることができないと言われた金を神殿のところへ行って神殿に投げ込んで立ち去ったとあります。だから神様のもとへ行きません。でもダビデは行くわけですね。神様なんだとこう本当に知っていますから。同じく自分の内にある罪、何を犯したかはダビデにおいてもはっきりここでは書かれていませんが、とにかく神様を知ることにおいて彼は霊的な苦しみ、また両親の苦しみを知ったんですね。でも神様のもとへこう行く。そうしたら詩編の32編を見ますと、5節、私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。ここで注意したいと思います。ダビデはですね、くどくどとあの罪この罪と告白 する前に、ここのところを見ると、それをあの罪この罪とですね、くどくどとこまごまと告白する前に、告白しようと言った、自分で自分の心の中で、まあ、つぶやいたと言ってもいいですね。そういうふうに思ったと言ってもいいです。心の中でそのように思った、そのような思いが生じた。本当に小さな灯火が灯ったような感じですね。心の中にほんのちょっと光を受け入れたとも例えられるかもしれません。あるいは自分の固い心の灯火をちらっと開けた、開けようと思ったと言えるかもしれません。そうしたらその時、あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。主に私の背きを告白しようと心の中で言った途端に、改めて今まで光の光であって、その光のもとにいることは耐え難いなと、こう苦しみ抜いていたのが本当に手のひらを返すように、その光が心の中に入ってきて、じゃあその光は何だったかというとですね、その時、あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。これが幸いであります。幸い、霊的な幸い、神様の御前での改めて魂の居場所をここで得ます。人の間でどんなに身の置き所がなくても、改めてそうだ、神様のもとにはこのように居場所があるじゃないか、深く覚えたと思いますね。放蕩息子の例えは今見たこととよく重なっています。ルカによる福音書の15章、ルカによる福音書の15章を見ますと、放蕩息子、遠くの町で自分の財産を使い果たしてしまって、もう散々な姿になったこの息子、弟、この弟は18節のところを見ますと、15章の18節、こう言おう、心の中でですね、これもそうですね、お父さんのところにまだ行ってないんですから、お父さんのところへ行ってこう言おう、お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと、とこういうふうに言おうと彼は言ったわけです。まだお父さんのもとへ行く前に、自分の心の中で。そうして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、切腹した。一言も、この息子はお父さんに対して、言う前にです。言う前に、許してくださった。であります。この後言おうと思っていたことを言います。しかしもうそんなことを聞いてるのか聞いてないのかですね、くどくどとそんなことを問うこともしないですね。本当か、それは本当に分かってんのかとかですね、何が間違ったと思ってるんだとかですね、とがめだってありません。ここには 父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。これが幸いであります。詩編32編が教える幸いです。背きを許された幸い、罪を負っていただいた幸い、咎を数えられない幸い、そして心に欺きのない人の幸い。欺く必要がない。欺くことのできない神様ですから、欺くことができない神様を、何を神様が知っていようかという感じで歩んで虚しく苦しんでいたわけですね。全部ご存知のお方なのに、その神様が何を知っていようかという仕方で固くなに歩んでいくことが神に逆らうことです。ダビデの中にももちろんそういうものがあった。またこの例えに出てくる放蕩息子の中にももちろんダビデの末としてあった、子孫としてあった、あ、アダムの子孫としてそれがありました。でもそれが彼らを導かない。ダビデにおいて、またこの放蕩息子の例えに出てくるこの人物において違うものが導いていくわけですね。だから主に私の背きを告白しよう。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。魂の居場所であります。そういう意味でこの光の光である神様に近づくということは、一方恐ろしいことでもあり、また苦しいことでもありましたけれども、このような苦しみにあったことは、まあ、幸いだったということでもあります。幸いだったと。そのおかげで本当に改めているべきところに身を置くように導かれた。神様の身元に、イエス・キリストが私たちをまず、ご自身に従う者たちをまず導こうとしている場所でもあります。最後にヨハネによる福音書の14章の弟子たちに対するイエス様のお言葉を読んで終わりたいと思います。ヨハネによる福音書の14章で、私は十字架で死ななければならないのだということを本当に弟子たちに繰り返し教えながら、同時にそれはあなた方の居場所を用意するためでもあるのだよとおっしゃった箇所です。14章の一節、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。そして私のいるところにあなた方もいることになる。こういう場所です。咎を覆われる場所、また許される場所、心に何一つ欺くような知恵を巡らす必要のない場所、全てを知られている方に、全てを知られていることの恐れと、また それは奴隷のようなビクビクした恐れではなくて、本当に神様の愛を知る者としての恐れを持って本当に身を寄せる、身を置く、心を置くことのできる場所であります。たとえどんなに人の間でその心の置き所がなくても、そこには置き所があるという場所です。これが御国ですね。ここが本当に主イエスだけが導くことができ、用意してくださった場所です。実際聖書を見ていけばですね、この詩編のダビデにおいてもそうですけれども、ダビデにとっても神様のもとが一番安らう場所なんですね。またそこで安らうから、改めてダビデは人々の間に歩んでいきます。人から始めたらそうはなりません。神様の前で本当に安らうから、そこに帰る場所があるから、そこから人々の間に出ていきます。いろんなことがあってもいつでもそこに立ち返って安らってるわけです。まあ、この詩編の祈りを見るとそのことがよくわかると思います。いろんなことを本当に心を注ぎ出すように語っていますが、神様の前ではそれができるわけです。まずそういう場所だと。私たちもまたこの幸い、さらに本当に知っていきたいなと思います。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、多くの過ちを犯し、本当になすべきことをなさず、なしてはならぬことをなし、語るべきことを語れず、語らなくてもよいことを語り、思うべきでないことを思い、思い巡らすべきことが何であるかもしばしばわからず、迷い歩む私たちでありますが、そのような私たちが本当に改めてその心を置き、身を置くことができる場所が本当にあろうことか、主イエス・キリストにおいて全知全能の神のもとにあろうとは、本当に計り知れないことであります。今日そのことを、その一端をこのように共に学ぶことを許され、ありがとうございました。どうかこの学んだところを忘れないように、またさらに豊かに知っていくことができるよう助けてください。聖霊、どうぞ導いてください。ここで学んだものはわずかでありますけれども、さらにここで一緒に学べなかった多くの人々も、このことを学び知っていくことができるよう道をお開きください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の140番です。